波長バリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ハネスタです。
はい、
あれ
あんた誰っていう感じですけど、
こんにちは。
ちょっと今日おかしいですよね、ホネストね。
あ、そうですか。
さ、グリーンティーさんの始まり方もおかしかったですよね。
あ、そうですか。
グリーンティーさんがそう、テンション高く来たんで、ちょっと、あえて、この、低調な感じでいこうかなと思ったんですけど。
低調というか、機械的というか。
そうそう、機械的というか、なんか冷たい感じでね。
まあ、
駆け上がりラジオの方ではね、うん、初めての声じゃないですか。その、DS の音声読み上げみたいな。
あれ初めてでしたっけ？
てか、本来、うまうまのネタだからね。
いや、僕。
あ、違ったっけ？
いや、本来、みんな同時期にやり、
あ、そうだっけ？なんで似たようなことを3人同時にやるんでしょうって感じですけどね。
まあ、いつも一緒にいたからで
しょう
ね。
はい。
いやいやいや、ですね。
はい。
聞いてくださいよ。
はいはい。
話をさせていただきますけど。
はい。
私の携帯が。
ほう。
ずっと、IC カード読み込みエラーでですね。全然使えなくなっちゃって。
それ何？電話がかけられなかったりとか。
電話もかけられないです。メールもできない。ネットもできないです。
あ、それ何？あれか。IS03 だっけ？
はい。au の IC カード読み込みエラーみたいになっちゃうんですよ。なんか知らない。
それ SIM カードのことだよね。
そうそうそう、SIM カードなんですけど。
抜き差しできるんじゃないの？
そう、抜き差ししても、ダメなの。
へえ。
で、たまーにいける。
それなんか接触不良とかいう感じかね。
一旦電源を落とし。
はい、そう、やって、全部やってるのよ。
へ
え。なのに、なんか、読み込めや。それなんなんだよ、みたい
な。突然起こったっていうこと。
そうそう、突然ね、いきなりこう使ってると、さっきまで使えてたのに、いきなり読み込みできなくなりましたので、強制終了しますって寝出すの。
へ
え。ピューンって、あれ？
ちょっと話にならない感じですよね、それ。
そうなんですよ。
収録後すぐに、au ショップ直行じゃないですか。
アウショップに。
直行ですよ。直行直帰ですよ。そんな
の
ね、
俺も一回なったことあるけどね、iPhone で。
あ、本当に？
それは、ちょっと高いところから落っことしまして。
あ、それは、ご自分のせいってこ
と。まあ、それはオフオンしたら戻ったんでよかったんですけど。
おー。
うん。ちょっとそれはね、au さんにお問い合わせいただければと。かけらじの方ではちょっとどうしようもない、できない。
そうですね、ここで。
そうなんですね。かけらじさんではこれ何にもできない感じなんですね。
はい。サポートセンターの方にお問い合わせいただければと思います。
すいません、ちょっとかけるとこ間違ったみたいな。
はい。はい、というような感じでですね。はい。オープニング。
小芝居よ、これ。
そう。オープニングの前のオープニングみたいになりましたけど、今の。はい。今日はですね、うまうまさん、ホネストさんに、嬉しいお知らせがあってですね。
お、なんでしょう。
なんとこうお便りが来ておりまして、
お便り、
はい、
いいね。
まあたくさんのボックスの中に入っているのを今日は久々にちょっと取り出してみたっていう感じなんですけど、はい、
え、
なんですかその反応は。
うん、はい、どうぞ。
はい、じゃあちょっと読んでいきたいと思います。
はい。
はい、名古屋のカッパさんという方からですね。お便りが届いておりまして、どうやら、はい、どうやら流行り物の方から聞いてきてくださったという感じだと思うんですけど、ちょっと読んでいきますね。はい、こんばんは、僕は名古屋のカッパです。
うん、
はい、こんばんはと。
こんばんは。
はい、流行り物通信簿を聞いていてこの駆け上がりラジオを知りました。
うん、
はい。流行り物通信簿とは違った面白さがあり、いろいろな雑学を知ることができて、今では流行り物通信簿と同じく、僕のお気に入りのポッドキャストですと。はい。ありがとうございます。ね。
ありがとうございます。
はい。前回の配信聞きましたと。で、僕は学校の情報の授業でスマートフォンのセキュリティについて自分の意見を考えてくるという宿題が出ていたので、とても参考になりましたと。
お
ぉ。ほう。あれですか？高校生か中学生かってことですか、ね、
高校生です。
あ、高校生なんですか。
今年の4月で高校生になったから。
あー、そんな若い世代にも、
うん。
駆け上がりラジオなんですね。
うん。やっぱ今情報でそんなスマホのね、
そんなことやるんですね。
授業があるんだね。
うん。へー。 はい、参考になったかどうかちょっとわかんないですけどね、あの番組が。
まあまあまあ、まあ。
ふざけてたからね。わしのマルウェアみたいなこと言ってたよね。ね
はい。そういえば少し前に Apple が iCloud の内容について発表しましたが、この iCloud が一般の人に利用可能になった時には私たちの生活がどのように変わりますかと。具体例をいくつかお願いします。それと iPhone や iPad が発売された時のように、この市場全体における大きな変化が起こるのでしょうか。いまいち自分ではわからないので、iCloud についての特集をしてくださいと。ああ、なんか、あれですね。ビジネスマンみたいなこと言ってきますね。
そうですね。完全に僕、得意先かと思いますよね。
クラウドってね。あの、二言目にクラウドって言ってくるからね。
うん、最近のね、得意先はね。やたらめったらクラウドって使うけど、
これってクラウドですよ、ね。
クラウドのこと分かってんのみたいな。いや、最近流行りのクラウドがさ、いやいや、オタクはクラウドにする必要ないですから大丈夫です、みたいな。
まあ、言っときたいっていうところでしょうね。それはね。
うん、知ってるよっていう。はい。いやでもあのカッパさんありがとうございます。こちらでも、はい、
そうですね。iCloud これまあ Apple が発あのね発表したということで、
うん、
まあじゃあ次回かけらずタイムズあるんで私やろうかなと思ってるんですけど、それで大丈夫ですかね。そしたら
はい、
あ生放送の時
です、ね、あ生放送の時ですね。そしたら、うん、はい、じゃあちょっとそこでやってみたいと思ってます。私 Apple の特集するのって実は初めてぐらいだと思うんですよね。その多分
え、マジで？
嘘だ、嘘だ。
いやいや。そうでしょ。
だって iPad 2とかやってるでしょ。
iPad 2の話なんかほとんどしてないですよ。
まあまあ。
あ、そっか、オープニングトークとかでちょっと、
う
ん、
あ、そうか、
買いましたって言っただけだよ、この前。
うん。
なんで、ほとんどホネストとかがやってるんですけど。
あ、確かに。
はい。私は、あの、Apple のことについて取り上げたことはほとんどないです。
お
う。なんで、今回初めてやってみようかなと思います。
なるほど。
はい。で、まあ、最後、それと、早いもの通信簿、かけ上がりラジオを聞いてみたいです。まあ、コラボを聞いてみたいですね。
コラボ
というか、はい。長文になってしまってすみませんと。いえいえ、あのね、すごくね、ありがたく思っております、こういうお便り。
すごい。はい、濃密、ね、内容も濃密かつ、
ありがたい。
嬉しいお便りじゃないですか。そうです
ね、本当ですよ。うん、いや、でも、カッパさん、本当にですね、あの、流行りもの通信簿にはよくお便りくれる方で。
はい。
非常にいつも楽しく我々も手紙を読ませていただいてるんですね。
うん。うん、
だから、本当に駆け上がりラジオの方も聞いていただいて、ありがたい限りでですね。
そうですね。
だって一緒に出るってしても、うん、パーソナリティ的には合計4人だから、
そうですね。
ごちゃごちゃしなくて大丈夫。
一回駆けラジでね、4人で会ったら、ね。
呼ぶってことはありますね。
そうですね。うん。いや、これもね、いろいろちょっとま、考えているんで、そのコラボ的なものに関してもね。
はい、はい。
なんで、そのうち、ちょっといろいろ検討してみようと思ってるんですが。まあ、このお便りのように、なんて言いますかね。こういう特集してくださいっていうの初めて来た気がするんですよ。かけらじに対して。
これもうね。
ね。これ大事
ですよ。2年近くやってきて初めてという。
感想は多かったんですけどね。感想は多かったんですけど。
ね、その、お便りの募集方法だろうね。
まあ確かに、提案しづらそうな感じではあったけど、
うちらのそんなに言ってなかったじゃない。
まあそれは言ってなかったね。あとまあ、うん、そうだ。お便りくださいっては言ってたんですけど、まあ、ね、リクエストとか、そういう話はあんまり言ってなかったかな。
何を書きゃいいんだろうっていうのはあったかもしれないですね。そうです
ね。でも最近ほら、一番最後にいきなりグリーンティーさんが振ってくるじゃないですか、僕に。
うん。
あれでこう言って
る流れが。はいはい。
そうですね。
それがあるのかもしれない。
まあ、なので、なんかで特集してほしいっていうのは歓迎し、ですし、例えば、はい、まあ、例えば、うままさんね、AKB 否定派というふうに言われてますけど、うん、
そこに、
はい、はい、かなり有名な話ですけど、そこに否定派から見た AKB を特集してくださいとか、そういうこう、個人宛てみたいなのでも、いいのかなって。
じゃあ僕送っていいですか？
思うんですけど。いや、面白い、そういうのも面白いかなとは思うんですよ、ね。
小野さんに AKB 特集やってほしいです、みたいな。ホネストって感じ。
まあ、例えですけど。はい。まあ、そんな形でお便りもね、どんちどしいただければと思っております。はい、今回どうも、名前のカッパさん、ありがとうございましたと。
ありがとうございます。
はい。で、あと、まあ、ツイッターも、ちょっとですね、ちょこちょこあるので、まあ、二つぐらい紹介。私が見たところを二つぐらい紹介したいと思うんですけど、うん、ぷぷかさん、という方。
はい。
がですね、まあ、かけ味に対して、コメント、ツイッターつぶやきをしてくれまして、どうやら前回の、SNS の未来について考えるってやつですね。
おお。
はい。この回を聞いた後、Facebook を始めてみたけど、全く使いこなせてないですと。
うん。
はい。以前は新しいものにすぐ乗っかれていたのに、もうダメですと。スローネットに移行の時期でしょうかというのが来ておりまして
。おお。
Facebook ダメっていう人もいるんですね。
いや、でもね、多分、まだ日本人多いと思うよ。
なんかね、ユーザーインターフェースが使いにくいっていう話は聞いたことある。
使いにくいね。
うん。私。若干使いにくいと思
う、うん。私ね、まだ一回も Facebook 登録したことないですけど、見たことはあるんですよ。インターフェースを。
うん。
なんかこう、うん。なんか確かに直感的ではないのかなっていう感じがしたんで。
確かに。
うん。そうですね。
どこを何すればどうなるかっていうのが、わかりづらいんですよね、ちょっと。
それは日本人にとって分かりづらいっていうことですかね。
いや、でもね、なんか、こう写真、例えばね、
うん、
写真を、こうアップロードするのはいいんですけど、
うん、
それぞれの写真を、まあ、要は iPad 2に入れるみたいに、こう、カテゴリーに分けれるというか、
うん、
こう、フォルダごとに分けれるような感じになってる。
はいはいはい。
アルバムを作れるっていうの？
あ、ミクシーとかにもありますよね、そういうのね。
そうそうそう。うん、で、アルバム作りたいじゃん。
うん、
こう、なんか、何月何日旅行とか、卒業式とか、入学式みたいな、
は
い、いろいろアルバム作りたいの、最初の4つぐらいは、
うん、
普通にね、うん、写真登録っていう風にするところからできるのに、
はい、
5つ目以降は別のやり方じゃないとアルバムが増やせないみたいな。
あ、意味わかんないですね、それね。
え、これ、さっきまでこれ増やしてたのに、なんでここから増やせなくなったの？え？あ、あ、これはこっちからやらなきゃいけないのか、みたいな。
ああ、ややこしいね、それは。
ややこしやーなんですよ、これ。
まあじゃあ、スローネットに移行しましょうか。
俺たちも
別に年齢制限ないですしね。
まあね。いや、でも、そういうのがあるから、まあ、Facebook もしかしたら、こう、海外の人にもいいかもしれないけど、でも、アルバム作るのに別のところから入るとかってなんかさ、
そうですよね。
嫌じゃない？それは俺の使い方が間違ってるのかもしれないですけど、でも、普通に、僕がそういう風に感じてるってことは、
うん。
そうなってる部分があるってことだと思うんで。
まあ、よく聞くんでね、使いにくいとこが結構あるっていうのはね。
うん。あとなんかもう、ものすごい本名で登録しちゃうと、リクエスト来ちゃうんですよね、会社の人とかから。
ああ、そういうことか。
見つけてみたいなね。
全然来ないんですけど。
いや、だってさ、あれさ、普通に、Google とかで検索してもさ、Facebook の出てくるじゃんか、そ
う
そ
う、本名前を検索しちゃうと、出てきますね。
あれ、ちょっとまずいんじゃんと思うんだけど、ね。
そうそうそう。
うちの
昔の同級生とかさ。うん。
うちの会社の人はあんまり俺のことよく思ってないのかな。
まあ、検索しないんじゃないの。
いや、でもね、お友達でありませんかみたいにめっちゃ出てくるのよ、うちの会社の人。
あ、そうなんだ。うん、
バーって出てくるのに、
うん、
多分向こうにも絶対出てるはずなのに、来ない。
多分それ待ちだね。
あ、お互いに待ち状態
で。むしろホネストさんから来てくれと。
ああ、お前から来いよと。俺から行かねえよ、みたいな。あ、そういうことね。
そういうとこめんどくさいですよね、やっぱり。
そうなん
だ。そういうとこはまあ、現実でもそういう感じなのかなっていうね。
しかも実名である以上、なんかそれを邪険ね、うん、なんかなんですよね。
そうそう、邪険には使えない。
うん。
そうそう。
確かにね。はい。まあ、そんな、ツイッターもいただいています。あともう一つ、これ、ホワイトチョコさんっていう方なんですけど、これ個人宛に来てるわけじゃないんですけど、駆け上がりラジオを初めて聞きましたみたいなツイートが出てたんで、ちょっと紹介勝手にするんですけど、
はい、
まあ、駆け上がりラジオを初めて聞きましたと。で、文字の話には驚いたなと、UFO キャッチャーに例えるところとかがわかりやすかった。だなみたいなつぶやきをしていたんで取り上げてみましたけど、ま
ああの時キャッチャー良かったんですか？
良かったんですかね。
またふざけた話の部分が
ね、
ちょっとハラハラしてたんですけど、一人で
100円とか言ってましたからね。2400円も無駄にしちゃったみたいな。
200円タイプ危ない。
まあ、引っこ抜こうとしてるってイメージが分かったんじゃないかなっていうとこですかね。
まあ、
はい、
ね、
うん。まあ、いろいろなところでなんかつぶやいてくれてる人が増えてるのはとても嬉しいので、これからも、まあ、これを活力に頑張っていきたいと思います。
はい。
はい。で、まあ、オープニングすごく長くなってしまったんですが、早速コーナーの方行きたいと思いますが、うん、今回、かけらじタイムズは、うまうまさんということで。
はい、うまうまです、
はい。いかがでしょうか？
て、
はい、
今日はね、もう最近結構いっぱいニュースがあって、うん、本当にどれにしようか、もう迷ったんですけど、
うん、
まあ、あえて平和なね、
うん、
ちょっとした事件でいいやということで、
はい。
置き引きの事件をね、ちょっと取り上げたいかなと思います。
馬場さん、なかなかこの、なんちゅうかな、チョイスが面白いですよね。どっから見つけてきたんだろうっていうのが結構多いんですけど。
はい、楽しみ。見たいニュースとかギガ人さんが多いんですけど。
そうか。そこ、
中でも、なんか大小あるじゃないですか。トピックの大小っていうのが、はいはい。
そうですね。
それプラス、面白さをミックスして、最終的に判断して、うん、これだっていう。
なるほど。
今回は、
ね。素晴らしいですね。
はい。
まあ、うまうま目線のニュースということで楽しみにしたいと思います。
はい。
はい。引き続きまして、井戸端カオスはホネストさんですが。
はい。
はい。
今回の井戸端カオスはですね、もうめちゃめちゃタイムリーです。まあ、うん、何がタイムリーなのかというと、まあ、個人的にタイムリーなだけなんですけど。
はい。
今日は、ちょっとビジネスマナー寄りになるのかなというふうなお話ですが。
お得意の、
昨日、私、接待に行ってまいりまして。初めての。
はい。
その初めての接待で、こう、いろいろね、まあ、周りの方を見て、思ったこととか、うん、あとはまあ、失敗しないビジネスでの接待マナーなんかをね、ちょっと取り上げられたらいいかな、なんて思っておりますよ。
なるほど。初めてのお使いみたいな、
ね。そうですね。
はい。まあ、ホネストさんのね、いろいろな話もこの中で聞けると思いますんでね。
はい。
生々しい話もあるかもしれませんが。
途中で暗くならないようにね。
はい。あ、大丈夫です。それはならないです。
はい。じゃあ、行きますか。早速、かけらじタイムズから行きましょう。
はい。
かけらじタイムズ。
今日も平和です。兄弟生のノート PC 置き引き事件ということでね。
はい。
うん、まあ、これは、読売新聞さんの記事から、うん、痛いニュースさんが取り上げたトピックスなんですけれども、
うん。
大学生がですね、要は、その、大学構内にある ATM コーナーね。
はいはい。
から、に置いてあったノートパソコンを持ち去ってしまったよってことで、逮捕されてしまいましたという。
ほう。
はい。
ほう。
ただそれだけの話で、そこから、こう、どんどん膨れ上げていきたいんですけども。
うん。
まあ、お二人はですね、
はい。
これ、なんか、なぜ選んだかっていうと、やっぱ結構こう、置き引きって誘惑じゃないですか。で、日常生活してたら、誰しにもこう、なんかこう、そういう誘惑みたいなものとかっていうのは、あるわけで、下手したら何かの表紙にね、こう、酔ってたりしたりとか、パッとなんか、落ちてたの拾っちゃったら、置き引きになっちゃったみたいな人もいるかもしれないと。
そう
です。いうことで、あながち他人事じゃないなっていうことで、ただ、そのせい、で、この人、実名を挙げられてですね、この置き引きしただけなのにもかかわらず、5万円相当の PC を置き引きしただけでですね、
うん、
実名でもう、読売新聞にさらされちゃってるっていう。結構なね、結構な感じですよね。
あれじゃない？もう、新聞もネタがないんじゃないの？
いや、ネタがないから実名を出し出すっていう。
いや、もう、ちょっとでも、事件大きく、見せるためにさ。
ここってあれなんですよね。まあ、未成年の場合は、少年がとかって言いますけど。
そうですね。
二十歳過ぎたら、容疑が固まってなければ、なんか、無職の男がとかなるけど、
うん、
もう確定だってことが決まったら、割と実名出すんですよね。
そうですね。
ただなぜか女性とかの場合は、女子大生21歳がとかいう。
あ、そうなの？
割と。あ、なんか僕が見た感じだと結構多いですね。
あ、そうなんだ。
なぜかその辺の差別。
何それ。それはおかしいよね。
いや、下手すると学生だけじゃなくて OL とかにもそういうのが当てはまりますね。あともうちょっとディープな話しちゃうと、
うん、
なんかもうどっかの宗教団体とかあるじゃないですか。
はいはい。
ね。
うん、
みたいな。
ちょっと、ちょっとまずいんじゃないですかね。っていう感じですよね。まあ、
そういう方々のですね、起こされてた事件とかになってくると、そういう団体名とかは一切知らされないんですよ。民間企業だと知らされるんですけど。
へー。
結構マスコミの方はね、どこで規制して、どこは言っちゃうのかっていうのが結構自己中心的だっていう問題もありつつですけれども、まあ、今回それじゃなくて、 単純にこのね、事件についてをね、振り返っていきたいと思うんですけども。
はい。振り返る。はい。
はい。このですね、うん、まあ、名字だけ言ってしまいますけども、この高堂容疑者ですね。
はい。
は、現役京大生ですね。4年生です。
うん。
人がですね、ATM コーナーにバーンってウィーンって入って、多分なんかこう、ちょっとね、1、2万円くらい自分のね、口座からこう引き出したんでしょうね。
うん。
こう、不意に目をやると、ショルダー、どうやら、ノード PC は置きっぱなしになってたと。
うんうん。
で、一旦ショルダーバッグに入れたらしいんですよ。
あ、はい。
うん。そしたら、店長にある防犯カメラに気づいたと。
うんうん。
で、あ、やべってことで、一旦取り出して、そこに置いて、うん、一旦出たんですね。
うん
うん。ATM から。で、その1分後に、どうやらうつむきながら戻ってきて、うん、それをノート PC をまた持ってっちゃったと。
あ、
同じ格好ですよ、つまり。帽子とか被ってるとかじゃなくて、単純に、防犯カメラが上から下に対して撮ってるから、こう、顔が見えないように、うつむきながら現れて、
そういうこと？
それを撮って、出てったと。
浅はかだよ、なんか考え。
いや、浅はかっていうか、
この一瞬のイージーミスにより、
うん、イージーミスだ。
簡単ミスですよね、確実な。
違う、多分、いや、心情的にはさ、もう多分ドキドキしてたんだろうね。
よっぽど欲しいと。
そうそう、見つけた瞬間に。
うん。
やべえぞ、みたいな。置いてあるし。
そう。で、それで、その、なんでしょうね、防犯カメラに映った情報から、いや、これ絶対本人じゃんってなっちゃって、逮捕されちゃったと。
いやいやいやね、ツッコミどころ満載な、
満載。
事件ですよね、これ。
うん。
まずその、痛いニュースさんのね、うん、コメントさらーっと読んでいくと、まあ、うん、ね、まず、いきなり買えよっていう。
だって、ATM コーナー行ったんでしょ、この人。
お金落ちたんでしょ。落
ちした、お金で。
うん、そう。
しかもノート PC って書いてあるんですけど、5万円相当ってことなんで。
う
ん、
ちょっと頑張りゃ。
あんまりこう、格安ノート PC じゃないですか。
わ、うん、かんないじゃん。下ろしたの2000円ぐらいかもしんないじゃん。
なんか MacBook でとかだったらちょっとさ。
う
ん、
そうね。
はーいってなっちゃうかもしんないですけど。うん。
まあ、逆に安っぽそうだから、盗んでも問題ないかって思っちゃったのかもしれないっていうのはあるけどね。
あ、
うん。まあ、でもさ、これよくわかんないのがこうね、理由を供述しているじゃないですか。
はい。
あ、まだ読まない方がいいのかな？
あ、読みましょうか。
あ、はい。
と、調べに対し、当時はパソコン持っておらず、授業のレポート作りに使いたかった、と供述しているという、うん、っていう。
パソコン持っておらずっていうところがポイントなんですかね、これ。だってもう大学4年でしょ？
しかも、工学部ということで、うん、理系の方なので、多分レポート作りには、パソコン必須、
うん。これまでどうやってやっていたんだっていうところに。
学校じゃない？
ないの。そう。マルチメディアルーム的なね。
そうそう。マルチメディアルーム。
いや、学校に、いや、だから例えば研究室とかに所属をしているか何かで、うん、割り当てられてるんだったら別に盗む必要ないですよね。
いや、多分ね。もう4年じゃない。
うん。
もう、やばいと。卒論そろそろ始めなきゃいけない。
うん、
でも学校にずっといるのは嫌だな、みたいな、うん。たまに帰って、でも帰ってもやりたいと。
うん、
いやでも家にパソコンねえし、3年間はやり過ごしてきたけど、もうそろそろ4年だし、パソコンあったし、みたいな。こんなとこにパソコンあんじゃん、みたいな。
工学部でしょ？
うん、そうだね。
アルバイト1ヶ月で全然もう、ね、もっといいパソコン買っちゃえよっていうレベル。
うん。
うん。
いや、まだね、文学部とかだったらわかるんですけど、パソコン持ってないっていうのはね。
ああ、使ってこずに、これたんですみたいな。
そうそう。ま
あ
ね、
だって、でも文学部も書くでしょ、いろいろ。
いや、うん、それはさ、ワードとかでなんかレポート書くぐらいはするだろうし、
うん、
まあ、就職活動でパソコンなんて絶対必要じゃないですか、今の時代。
うん、
だから、まあ、4年生になって持ってないっていうのはなんか、ね、若干不思議な感じが。
すごいよね。
うん。
高学年でしたもん。まるで、ね、なんか、すごく、もう高2の時点でパソコン 結構できてたのに家にパソコンがなかった僕みたいな感じですね。
いやでも大学入ってからさ、例えばこれさ、大学でレンタルとかさせてくれるじゃないですか、大体の。
ああ、あるある。
ね、兄弟とかって絶対やってると思うんですよ。
うん。
そういう、例えばね、経済的に困ってるんであれば、大学が貸してくれるっていうシステムはあるはずなんですよ、国立大学。う
ん、あるいは生協とか使って、うん、もうめっちゃ安くね。
そうそうそう。
ね、5万円どころじゃないよね。
うん、もっと安く。てか、多分貸し出してくれるんだったら無料で貸し出してくれるんで。
ああまあまあ貸し出しだったね、うん。
いやいや、っていう感じですよね。
まあでも、供述内容に対して話すことって、結構嘘が多いですよね。
うん、ああ、まあ確かにね。これが本当かどうかは分かんない、ね。
そう、うん。一旦間に合わせで出したことを言って、記事にはそうやって書いてあるんですけど、
うん、
本当はこれ勝手にもうそれ聞いてる人が勝手に取ってつけたようなことを、
うん、
供述させてるみたいな。
でもさ、これ発言で何当時はって最近のことでしょ？
去年の12月って書いてあるよね。
あ、去年12月か。うん、
まあでも、まあ。
でも供述調べに対して調べてすぐ行われるわけじゃないの。
え、ああ確かに、
当時はパソコン持っておらずってことは、今はもう持ってるってこと？ああ、絶対持ってたよね、こいつ。
まあ、その、着服したやつをね。
着服したやつ。
そういうこと。
そういうことか。
こいつを使い続け
た。当時は持ってなかったんで、今パソコン持ってる、これは僕のですけど、みたいな感じで言ってんの、こいつ。
そんなことない。ただ今持ってない状況になる。
うん、今は持ってないんじゃない？また。
回収されて
るんだ。絶対、これ、絶対そのパソコン売ってやろうとか思ってた
んだ。ああ、そういう可能性あるね。
うん。
まあもう多分この人持ってたんじゃないかと思うけどね。
だって工学部で持ってないって相当無理だと思うよ、う
ん、
俺。
まあ持ってたか、あ、もう持って、うん、だから壊れちゃったっていう可能性もあるけど。
ああ。
持ってたやつが、うん。まあでもどちらにせよ、なんかこう、その、状況と、その人がパソコン持ってなかったっていうような状況と、まあこの、2回盗もうとするみたいな行動は、全くね、つながりがないんですけど。
2回目はバラ、もう全然もうバレバレじゃないですか。うん、うつむいて、撮って
くる。なんかさ、これどっちも兄弟生だったんでしょ？兄弟生と兄弟学院生なんでしょ？
うん。
あ、そうみたいですね。
もう兄弟の中で済ませてあげろよ。
兄弟生ってなんかちょっと前のカンニングの時もそうですけど、
そうそうそう。はいはいは
い、オープンにしますね。
なんか全部オープンにするよね。
う
ん、
そうね、確かに。
厳しいというか、うん、だから僕ちょっと思うのは、ちょっとこれも報道する必要があるのかなっていう。
うん。
特に名前でね。で、この人はまだ大学生なわけで。
うん。
これから就職というのがあったんで。まあ、窃盗は窃盗ですから。
まあそうですね。
置き引きという大きな罪なんで。それはしょうがないですけれども。それ以外に、これ、このですね、この高藤さんって人、あんまりまあ本名、喋り続けてもしょうがないんですけど、見るとですね、結構もうこの個人名に対して、割と個人情報が流出してっちゃってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
まあ本名出されたらそれはいくらでも出るわね、知ってる人は。
そうですね。うん、この記事を、まず、多分いろんなまとめサイトでわーって出てくるのが、まず、一発目の検索で出てくるんですけど、
うんう
ん、なんか関係なさそうななんか、属性が勝手につけられてるんですね。軽音好きのみたいな。
マジで。マジで。
どっからこんな属性がついたんだろうっていう。だなんか完全にこの人は、うん、まあ、ほんとかわいそうなことに、ノート PC を盗んだってだけなのにもかかわらず、
うん、
なんかいろいろその、盗む経緯について叩かれたりとか、
本当だ。
何が好きっていうのを勝手に、うん、書かれて、こんなに記事になっちゃうと、この人、この本名のままね、
うん、
他の会社には行けないですよね。
うん、
まあ無事刑期を終えるなりして、復帰し、社会復帰すぐにできるとは思うんですけど、就職活動の時、ね、こんなにネット上でこんな風に叩かれちゃったりしてると。
まあ調べたら名前が出てくるっていうことになるからね。いや
これが一つネットでね、うん、本名で出して逮捕するっていうことのね、うん、怖さっていうのがちょっと、あるんじゃないかと。
これでもゾッとするよね、こういうの。こういうの見ると。そのネットでさ、自分の、まあ、本名が出て、まあそれが別に、いい風に使われてるんだったらいいんですけど。
ああ、何々賞受賞とかだったり、
はい、そうそう。なんかこう、何かの疑いがかかっただけでこう、レッテルを貼られるじゃないですか。
でも、本当に、なんだろうね。あの、毎回ニュースの、最近のニュースの報道を見て思いますけど、
うん、
あの、例えば犯罪を犯してしまった人の、
うん
うん、まあ、ことだったり、あとはこう自殺をしましたとか、いう人とかの、例えばツイッターとかブログって速攻でメディアに取り上げられるじゃないですか。
そうだね。
あれ。
そう。例えばちょっと性的な事件とか起こしちゃったら、家宅捜索で、なんか、家から大量の DVD なのが押収されとか、
うん、
なんか勝手に、なんか後から、その人元からそういうのが好きでっていうステータスを勝手につけてくるっていう。
いやいやいや、いやね。
あれでも大体持ってんだろうっていうようなものがですね、うわ、これは。
めっちゃあれだよ、ね、
持ってるからダメなんだ。そう。おもちゃお前持ってねえのかよ、みたいな。
カメラで、ね、一覧にこう並べたやつがカメラでこう映し出されて、左から右へこう、こうカメラのね、あれがスパンしていくよね。
そうそうそう。5000点が押収されるとかや
そうそう。バーっと映ってる。いやいやいや、でもさ、そのブログやらツイッターやらね、そんな掘り出してあげなくていいじゃん。
うん。その、なんだ、罪を憎んで人を憎まずみたいな言葉がありますよね。
はいはいはいはい。
僕はそう、まあ、特にこう、刑事事件として取り上げたりとかするんであれば、それは個人に対してじゃなくて、罪に対してもっと、ガツンとね。
そうね、だから。
窃盗がダメだっていうことをもっと言わなきゃいけないのに、この人がダメだみたいな。
そうね。人がダメだってなりがちだよね。そのメディアとかも全部そうだけど。
そうですね。
その人のごく一部の何かその時の発作的なもので、まあ、犯してしまった罪。
刺したってよく言うように、うん、その時ふっとなんか誘惑とかが来ちゃって、うん、誰でも人間って一瞬間違ったり判断ミスすることって、あると思うんですけど、
うん、そうですね。
それによってこの人生が完全に狂っちゃうっていう。
うん。
いやー。
特に最近はネットのせいでその傾向が強くなっちゃったってことですよね、ねこれは。
なんか、やだね。もし仮にだってさ、なんか犯罪を犯した時に自分のツイッターとかも絶対見られたくないもんだって。それで、例えばなんか言葉、うん、文字ってさ、
うん、
そのニュアンスじゃない伝わり方もするじゃない？なんか。
するね。
なんか冗談で書いてることなのに、うん、後々見てみると、俺、これ相当ひどいこと言ってんな、みたいな。ことってあるじゃん。
うん、そうだね。
それを、なんか、さもさ、この人はこういうことを書き、みたいな。
うん。
こういう。ですよ。卒業文集とかでしょ？
ああ、そうそうそう。
関係ないよね、あれね。
卒業文集出さなくていいでしょ。
すごいとこだけ抜粋してるもん、あれ。
小学校の時の言葉なんてさ。
そうそう。確かに確かに。
ほぼ、嘘じゃん。うん。嘘じゃないけど。
そ
う
そ
うい
や、その
嘘じゃないかもしんないけど。うんあんなさ、その小学6年生の時に書いたことを今更ね、こう引き合いに出されて、なんか、この頃からその予兆があった。ねえよ、そんなの。
確かにね。
友達がいないとかいう、うん、一言だけをなんかすげえスポットで照らしてさ、それ以外は暗くなってる見えてない。
あるあるある。あるわ。
いるけど書いただけだよ、それ。
そう。友達いなかったです。でも、次からできるようになりましたっていう文章かもしれないのに、そこだけ出されて、寂しい人生だったみたいな風な、ね、そんなストーリーを勝手にね、バックグラウンドで。
いい迷惑だよ。
付け足すっていう。うん。
いや、そうだね。だからまあ、かけらじは一応こう、音声でね、感情も一緒に伝えてるつもりなので、もしそういうことがあった場合は、フォローしますんで。
でも、結局さ、うん、どっちにしろさ、こう、うん、仲の良かったお友達は、みたいな。うん、いやー、人はすごくいい人だったんですけどね、みたいな感じになるわけでしょ。
まあ、本音はかけらじで言うっていうね。
やめてよ。
まあまあ、そんなことはないと思いますけど、それにしてもね。
そう。
うん、
だから、その、まあ、この痛いニュースは、まあ、この中だけだったらまあいいんですけど、
うん、
まあ、その名前が出されてることによって、いろいろね、いろんな属性つけられたり、なんか、勝手に話を膨らませられたり、かわいそうなことになってるんですけど、テレビの報道なんかだと、まあ、その、起こした罪だけじゃなくて、多分それだけだと時間の尺もってこともあるんで、
うんうんうん、
きっと、プラスなんか調べたり、その家の親に聞きに行ったり、
うん、
卒業文集開けてみたり、
親に聞きに行くとか、近所の人に聞きに行くとか、
近所の人、
小さい頃の友達とか、そうそう、なぜか小学校の先生とかね、出てくるんだよね、そうそうそう、こういうのね。
え、こうやってはおとか、なんか、
よく調べたなと思うけどね。
うん、
まあね、 っても、間違いなくこの3人の誰かが何か間違いを起こしたときは、その後の2人がね、インタビュー受けることになりますから。
受けるのか、うちら。
受けますよ。まあ、その時に下のテロップでこう、駆け上がりラジオって入れてもらいましょうか。じゃあね。ぜひメディアの方に。
まあ、駆け上がりラジオはもう等身大ですからね、基本的にね。そう。喋って。
もう言っちゃおう、うん、言葉絶対切れないところで言っちゃおう、ね、いや、一緒にね、駆け上がりラジオっていうポッドキャストやってたんですけども、みたいな。
なんかマイナスイメージ。
絶対編集できない。
まあ、うん。でもさ、なんていうの、本音はね、やっぱり、なんていうか、かけらじの中で何か、弁護するとかできないのかね、そういうことって。違うんですよ。
できるんじゃない、
ね、
うん。
でも、もし間違いでそういうことが起こった場合ね。
過去の、なんだろう、配信を全部聞いていただければ、
うん、
そんなことをする人だと、絶対に思わないと思うんで、ぜひ皆さん聞いてください、みたいな。
うん。っていうかさ、よく考えたら、そのかけらじっていうふうにホネストがその場で言ってしまったら、俺らは本名公開でこの番組やることになる。
いや、でも出ないじゃん、俺たちは。
あ、顔隠すからってこと？
そうそうそう。
でもそのうちの一人が、
友人の何々さんは出てる。
そのうちの一人が本名で。
そう、誰がじゃあ、パーソナリティの一人だってことはバレるからね。
う
ん、
そうだね。
そうだね、
うん。
まあまあまあ、でも。いや、我々は犯しませんよ、うん、犯罪。
はいはい。
まあ、犯罪犯さないです、うん。うん。なんか僕なんか、あんまり関係ないですけど、昨日コンビニで、1000円に850円になりますみたいな感じで、うん、で、センサーでポーンって置いたら、お返しが4000頭とかでなって、どうやら5000冊と目視で見られたみたいで、で、僕はすごい飲んだ後でね、夜中の2時とか3時だったんですよ。
はいはい、
で、もう、しんどかったから、ひょっとしたらこのまま4000そのまま、ふーんって受け取ってそのままウィーンって出ちゃうっていうところまで来そうになったんですけど、ん？って気づいて、あれ、僕1000冊出しましたよねとか言ったら、あ、すみません、みたいな感じで。
なんでちょっとアムロっぽかったの？
いや、アムロっぽくはないですよ、うん。そんな感じであってね。うん。まあ、当然だけど、と思いながらね。帰ったというお話なんですけれども。はい、ちょうどいい感じで。
いい感じですね、今のね。
ジングルが鳴って、オチでしたみたいなね。
まあ、でも意外に話できましたね、これで、ね。
あ、持ちましたね。
ね。
意外といったね。
うん。
そんなわけでね、まとめに入っちゃいますけども。
はい。
まあね、まあ、置き引き程度で、ちょっとね。あ、痛いニュース自体も、ちょっとネタがなくなってきてる感があるんですよ。この、すごい人気なまとめサイトですけど。
うんうん。
うん、っていうのもあるんですけど、まあ、それ以上にね、読売新聞さんも本名を出して、ここまでね、置き引きっていう一つの、まあ、罪の大きさに関係ないとは言いますけども、
うん、
まだ大学生であるっていうところでね。出すのはいいんですが、その後叩かれるとか、そういった後先のこともちょっと視野に入れた上で、
うん、
結論を出してほしいなというところもちょっと思いましたね。まあ、擁護するってわけじゃないですけど、
うん。ちょっと行き過ぎなところっていうのもあるよね。
行き過ぎなところと、うん、この人が受けるダメージは、窃盗したっていうものよりもはるかに重い罪、っていうか、
う
ん、うん、重いダメージをが、この先も待っちゃってる。
うん、
割に、他の大きな民間企業とかで、ちょっと不祥事があったりとかしても、まあね、いろいろ隠したりとかですね。
確かに。確かに、ね。
ってのがあるっていう世の中じゃないですか。
はい。
うん。
はい、まだ長くなっちゃう。今日はこの辺で終わっときたいんですけど。はい、
そうですね。
依頼でもあるんでね。
はい。
今回はこのトピックスを選ばせていただきました。はい、ということで。
はい。まあ、この先いろいろね、はい、またいろんなテーマにつながっていくと思いますが、
うん、
今回はここまでということで、
はい、
ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までリードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス、
はい、ということで、井戸端カオスのお時間になりましたけれども。
うん。
ね。今日はですね、私がお送りする、初めての接待。え、これってどうすりゃいいの？をお送りしていきたいと思いますけれども。
はい。
お二人は、接待って、したことあります？
ないです。
ないですね、接待という接待は。
ああ、うん、まあ、そうですね。私もね、仕事柄。
うん。
営業さんってほら、よく接待はあるじゃないですか。
はい。
おそらくね。うん、はい。お得意先の方と、ちょっと行きましょうよ、ちょっと、接待しますから、みたいな。ね。感じあると思うんですけど、私って、企画なので、企画の人ってあんまりないんですよ。はいはい、まあ、お得意先様とお会いしてね、いろいろお話をさせていただいたりするんです
けど。挨拶ってよりかはもう提案ベースで。
そうですね。
行くっていう時に行くっていう感じですか。う
ん、基本そのスタンスなんですよ。うん、だから、なんかないっすかねみたいな感じで行くことはまあ、ほぼない。ですけど、
うんうん
うん、まあ、初めてですね。
うん、
私昨日、接待というものに行ってまいりまして。う
ん、はい。
もうね、もう、仕事歴ももう、だいぶね、もう、なんか、4年ぐらい経ってきたのかな？
うん。
4年目ですかね。
まあ、そうですね。それぐらい経ってきて、今までこう、ずっとそういう仕事してきたのが初めてですよ。
ほう。
まあまあ、それのきっかけは、今回、まあ、仕事の話になっちゃいますけど、
はいはい、
まあ。私がちょっと絡んでたところが、まあ、うまく得意先さんとね、今後やっていきましょう、一緒にやっていきましょう、みたいな感じになりまして。うんまあ、それの、まあ、機械的なね、ところというの。
機械的なところ。
決起会ね。
あ、決起会ね。はい。
決起会ね。
決起会。
機械的なところだ
よ。機械的っていうことかと思って。
別に、それを、まさか、オープニングのあの声とかけてないですよ。決起会ね、
はい。
これから頑張っていきましょうよっていうような、その、ビジネス的なところでの、まあ、接待というようなところだったんですけども。
はいはい。
まあ、非常に一回目、初めてとしてはですね、非常に楽しく、まあ、接待を、うん、まあ、する側でしたけど、我々は。
うん、
できまして。
うん、じゃあ、ホネトさん的には、よしっていう、俺、接待できました、みたいな。
いや、でもね、正直、果たして向こうを満足させたことができたのかどうかっていうのは不安なの。
うん。
で、もちろん、営業も行ったのよ。
うん。
うん。で、僕だけじゃなかったんですけど。
はいはいはい。
まあ、どうだったのかなっていうことを振り返りつつですね、
うん、
今日はちょっと、まあ、接待についてのお話ができればと思いますが、
うん、
先ほどなんかグリンティさん言いかけたことは何ですか？
あ、いや、ホネストさんとしては楽しかったんだけれどもっていうことを言いたかったってこと
ですね。ああ、そうです、うん、そうです、はい。で、まあ、僕、お酒飲めないんですよ。
ああ、そうそう、そうらしいよね。だからそこでどうなるんだろうっていうね。
そう、そうなんですけど、うん。まあ、その話もね、おいおいちょっとしていこうとは思うんですが、はい、まずはですね、まあ、一般的なビジネスでいうところの接待の目的って何なんだろうっていうところを見ていきたいんですが、うん、
はい、
まあ、大体そこら辺皆さん大丈夫ですよね。まあ、基本的にビジネスにおける接待というのは、
うん、
まあ、基本的に大きく分けると、まあ、目的は3つあるんですが、
うん、
三つに分けられるんですけども、
うん、
まあ、一つ目は、まあ、謝罪とか、あとはお礼ですね。まあ、今回の僕みたいな感じで、お礼というか、まあ、頑張っていきましょうみたいなところとか、うん、いうところの接待。
うん、
まあ、これが大きく一つありますね。
うん、
そして、ま、二つ目が、その、まあ、今までずっと取引はあるんだけども、ちょっと若干、なんか薄い壁あるな、みたいな、いう時にですね、うん、まあ、親睦を深めようと。
うん、
仲良くなりましょうよっていうような意味での、接待、
うん。
で、これは、まあ、よく皆さん聞くところのそのゴルフ接待とかね。
まあね。うん、
まあ、そういうところがこの親睦深めるための接待に多いのかなっていうようなところですけども。うん、そして三つ目が、まあ、ビジネスをこう有利に運ぶための接待ね。
うん。
まあ、商談がこう決まりそう、決まらないか決まるかっていうような時に、まあ、ちょっと、一杯、どうですかみたいな感じで言って。
イエスと言わせるみたいな。
そうそうそう。よくこう、あるじゃないですか。なんか、サスペンスとかで、こう、高級料亭にこう、お招きして、バーバーバーバーバーって。
それでもう、浴室で死んでるみたいな。
そうそうそう。
それは本当サスペンスではそうですね。
ちゃちゃちゃーんみたいな。
だ
い
た
い
浴室で死んでるって。
ドンキのようなもので大体殴られて
る、うん。それでまず疑われるのはその接待してる側っていうね。
うん、
まあそういう高級料亭でこう、ぜひ今後も弊社でお願いしますよ、みたいに。まあ考えとくよ、みたいな感じですよ。
うん、大体
まあそういう3つがありますね。
はい、
で、まあそういう三つの中で今回私は一番のところだったんですけども、まあ接待する側にも、もちろん準備と心構えというのが必要なわけです。
うん。
これするされるっていうことがあるってことは、
うん。
向こうは完全なもう受け身として来るっていう。
そうですね。
見方でいいんです。
うん。そうです、そう
です。向こうがお客さん的なことなんでしょ？
そうです、そうです。
だよね。
ですよね。うん。こっちからこうなんか提案したいと。
うん。
いうので、なんか日々こう、いろいろ、向こうからこうお金をもらってこっちから商品を提供してるっていう、そんな関係が生まれてる中で、接待するっていうことですよね。
そういうことです。
はい。
で、その、まあ、準備だったり心構えってもちろん必要なんですけれども、まあ、基本的にね、その準備のところとかを、こう、さらっとおさらいしていこうと思うんですが、
うん、
まあ、今回別に私はやってないです。すべてこう、営業さんがね、主体となって動いてくださったので、私は参加して、まあ、向こうの部長さんだったりとかの顔色を伺うと、
うん、
いうところでした。
いいネクタイですね、みたいな。
それはね、言わなかったけど。
ベタだよね。
でも非常にこう、僕、なぜかしらこう、席順をね、まあ、向こうの得意先の人が非常にフランクな方で、
うん、
行ったら結構ね、なかなか良さげなお店だったんですよ。
うん、
まあ、なんだろう、ちょっと小さい、まあ、小料理屋というか、いうようなところで、
うん、
2階がほぼ、一室しかないんですけど、そこが彼式みたいな状態だったんですけど、
うん、
まあ、得意先の方がつくなり、
うん、
よし、じゃあ、席順、阿弥陀で決めよう、みたいな。紙止め、みたいな。
学生みたいなノリになってますね。
うん。
まあ、でもなんか、それはそれでちょっと困るよね。
いや、でもね、うん、まあまあ、逆にこう、ギクシャクしてないから、僕はやりやすかったんですけど。
まあそうだけど、なんか、なんていうのかな。本来近くで喋るべき人みたいなのあるじゃん。
そうそうそうそう。
ね。
目的がね、うん、あるもんね。
そうそうそうそう。
この話をどうしてましたっていう。
それがね、まあ綺麗に、その阿弥陀もなんか測ったかのように、
うん。
綺麗に行きまして。
そう。
あ、それ、そっちの、こっちの営業の人がフォースを持ってるんだわ。
フォース。
そうなのかな？フォース持ってたのかな、じゃあ。
そう、フォースで勝手に変えちゃってんの。
いや、もう、本当に、素晴らしく、そう、そのキーマンの方のすぐそばに営業が座るという、その、パーフェクトな配置になりまして。はいはい、私はなぜかしら、お得意先様の部長のお隣に、座ることにな
る、まあね。いい席じゃないですか。
いやー、僕、まだ、ね、20半ばで、みたいな。若いねみたいな感じに、
うん、
な話でね、こう、和気あいとやらせていただいたんですけれども。まあ、そういったところの、セッティングとか参加者選びね、どこまで呼ぶのかみたいな。
うん
うん、まあ、そういったところも気をつけなきゃいけないところですよ。あとは、うん、まあ、日時ね。まあ、皆さんがこう、ちゃんとお仕事がこう、忙しくなさそうな時に、いつがいいですかみたいな。あと、お店どんなのがいいですかみたいな。
うん、
まあ、そういったところも必要ですし。あとは場所ですよ。
うん、
得意先様がこう、来るのに、なんか、若干来づれえな、みたいな、
うん、
いうところは避けなきゃいけないですね。うん、やっぱり、
うん。
で、あと、営業時間ね。夜、意外と9時で終わっちゃうみたいな。
うん、
早いよ、終わるの、みたいな、いうのところをやめた方がいいとか、まあそういったところはあるわけですよ。
うん、
で、まあ、そういったところを全部、あとご案内をどうするかとか、あとは当日、じゃあ、得意先の方が遅れたら、連絡をすべきなの、しないべきなの、みたいな。
うん。
そういうところも全部気を使ってですね、昨日はもう、私はずっとこう、傍観をしていたわけですけれども
。その辺はどこまで絡んだんですか？その、営業が基本的にやってくれるって話だったんですけど。
はい。私、準備は何もしてないです。
じゃあなんか今言ったようなことは、
全部営業のフォースの持ち主の方が。
そうですね、やっていただいて。
あ、そういうことなん
ですか。すごいですね、その人はもう。
いや、でも営業の方もずっと慣れて何回もやってらっしゃる方なので。
うん。
まあ、それはもう、普通にやっていただいた。で、僕はそのやりとりを、こう、CC に入ってるメールで。
メールでしかも見ていたっていう。
メールでこう俯瞰して、あ、この
人は。準備ができていく様を見ていたわけだ。
そう。お、決まってくな、みたいな。僕はたまにこう、営業の方に、あ、これ、この日空いてるんで大丈夫ですよ、みたいな。
なるほどね。
うん、まあ、そういうことを言うたり。はい、
もう自由だって。
ええ。
気楽ですよ、そこは。
だから、そこがね、まあ、僕が営業じゃないから多分なんですけど、本来だったら一番下がやるべきなのかなっていう思いがあったの。 だから、この状態で俺いいの？大丈夫なの？みたいな。
そこ、まあ、どっちへ向かうかだろうね。それは、これからキャリア的に。
そうそうそうそう。だからね、そこがちょっと不安だったんですけど、まあそこはこう、まあ綺麗に行ったわけですよ。うん、準備のところは。で、こう、最後行ってね、
うん、
あの、本来だったらビールお酌しなきゃいけないとか、
うん、
あの、飲み物空になったら、あ、次何飲まれますとか、そういう気遣いをしなきゃいけないイメージじゃないですか。
うん、
あの、うん、接待といえばみたいな。
うんうん
で、なんか一発芸やれみたいに言われたら、ちょっと、じゃあ、僭越ながらみたいな。そんなノリかなと思ってたんですけど、
うん、
意外や意外、そのお店がなんと、お飲み物はすべて、あの、お店側が用意すると、
うん。
で、ビールのね、あの、瓶が机の上に置かれないんですね。
ああ、
ああいうところのお店。
ほっといたら来ると。
そうそう、あの、言ったらこう、ビールとかも全部継がれた状態で来るので、
うん、
あの、お酌を、なかなかできないというか、
まあ、できない、
まあ、する人があまりない、お店だ、
うん。
で、まあ、あの、いろいろセルフサービスで、あの、お酒飲めるんで、各個人がこう、なんか、じゃあ、日本酒飲もう、みたいな、ひょこひょこって言って、こう、自分で日本酒入れてきたりとか、できるお店だった。
そういう感じやんだ。
うん、まあ、そんな中僕は、あの、ソフトドリンクは自由に飲める、そういう置いてあるところがなかったんで、お店の人に、うん、すいません、あの、ウーロン茶、
高い、あったかいウーロン茶でしょ、しかも。
ウーロン茶すいませんけど、みたいなことをずっと言ってたんですが、冒頭にもね、私言いました通り、お酒飲めないんですよ。
うん、はい。それ全く飲めないですか？
あの、乾杯のね、あの、一口ぐらいはいけんのよ。
うん。
でも一口なの。
いや、僕のあの、同期で、あの、ノンアルコールビールで酔う人がいるんですけど、
それ嘘だよね、もうね。
いや、本当に。いや、それ酔うんです。ノンアルコールビールって 0% って書いてあるんですけど、本当はちょっと入ってるんですよ。
あるね。
うん、あ、まあ、
そうそう。
本当数パーセント。
それで酔うっていう人がいるんですけど、それは本当にその人は飲めないんですけど、
うん、
なんか、そう、どのレベルまで飲めないのかなっていうのが前から気になった。
なので、本当に数センチぐらいはいける。
うん
ぐらいですね。あのコップで言うと。
もうなんか、クラッとしても倒れちゃうっていう感じになるんですか？
まず、頭が痛くなる。
まあ、それは。
すぐにね、
うん。うん。
すぐに頭痛くなって気持ち悪くなって、
うん、
あの、僕の場合、テンションが下がるんですよ。
おそれ飲めないっていうわけじゃないんじゃない？
いや、あの、だからすぐ気持ち悪くなって頭痛くなるんで。
気持ち悪くなるね。
で、すぐ赤くなっちゃうから、
はいはい。
みんなに止められるんですけど、でも、うんあの、普通飲んだらテンション上がるじゃん。
一瞬僕は上がりますね。
わーみたいになるじゃん。うん、で、みんな、うん、わー盛り上げてわーってなるさなか、俺が逆に飲んだことによってテンション下げて、その場がなんか、ヒヤーってなるんだったら飲まない方がいいなと思って。
うん、まあ全然ね、まあ、飲まない選択肢も許容されてますし、最近
は。そうなんですよ。全然大丈夫だよね。
今、馬場さんが言った通り、昔はね、多分、ええー、それでもお前飲め飲めっていうような感じだったんですけど、最近はまあそこがアルコールハラスメントというね。
アルハラですね。
いうようなところ、アルハラがありますから。あの、結構得意先の方も、いや、こいつ飲めないんですよって営業がこう僕言ってくれて。
うん。
で、あ、そうなの？ああ、じゃあしょうがないね、みたいな。っていうようなこう許容される感じになっててですね。非常に私としては、とても心地の良い。
で結局飲める人が飲んでったら酔ってくるから、うん、関係ないですよね、うん、そのあっちの人が何を飲んでどれくらい呼ぼうが楽しく会話ができてれば結果往来なんで、
うん、そうなんです。
そうなんですよ。だから無理にお酒を強要するっていうメリットも特にないですし。
そうなんですよね。
まあ、逆にね今それしちゃうとなんかいろいろ問題になりますからね。うん。
そう。
だからもうそういったところで非常に楽しめるのと、
うん。
あと。なぜかしら二次会があってですね。
はい。
一次会、まあ二次会あるのはもちろんあるんですけど、一次会の終わりになんかカラオケ行こうぜみたいな話になり。
うん。
もう本当大学生ですよね、もう基本。
まあでもよく、よくある話じゃない
失礼ながら年齢のほどは、年齢層のほどは。
皆さん、得意先の方40代の方とか。
うん。
あ、じゃあまあそんなに、でも、若いっちゃ若い、若めの。
まあそうですね、30後半から40。
うん。うん
だってカラオケがさ、ちょうど出始めたぐらいのに二十歳とかの人、
まあ、
そう、一番楽しんできてね、そうそうそうそうカラオケ自体を、うん。
で、行って、通常のね、カラオケだったら皆さん、まあ、マナーとしてはですね、お得意先様のその年代を見て、 まあ、その年代に合うような歌を選ばなきゃいけない。ですよ、基本は。
うん。
だから、相手を気持ちよくするのが接待ですから。
うん。
それで、その心持ちで行ったんです、僕も。
はい、はい。
で、僕のレパートリーって、歌うと声が郷ひろみに似てるって言われてるので、郷ひろみ歌ったりとか、
うん。
うん。
まあ、そういうことをやってね、ちょっとこう、なんか、まあ、40代の方でも楽しめるような歌を歌ってたんですけど、
うん。
逆に得意先の方の方が、オレンジレンジとか歌ってたんで。
でもよくあるんだよね、それ。
だから、僕が逆に、若いな、みたいな感じになっちゃった。うんうん、
そう。最近はね、あるんですよ。なんかすごい若い歌を、無理してるのか知らんけど歌うっていう。いや、
でもね、無理してる感じじゃなかった。超完璧に歌ってんの。
うん。じゃあ多分、
レンジレンジが売れたのって結構前だから、うん、その頃は、まだ、カラオケ全然言ってたかもしれないですね。
いや、そうかもしれない。
30なってちょっととかだったりすると。
うん、あ、まあそうか。そうだね。オレンジレンジって、その結構前だ。
結構前だと思います
。そうだね。うん。
でも、まあ。結構最近の歌も歌われてて。
お得意のは AKB はやってる人いなかった。
AKB はね、やらなかった。お得意って別に俺歌わないからね、AKB は。言っとくけど。まあそこら辺をね、見ながら、まあ、ポルノグラフィティとか歌ってたわけですよ。まあ、うままさん得意のポルノグラフィティ歌わせていただいたん
だけど。そうですね、うままが行くと、ポルノグラフィティ。
が、まあ、あれですね。ハイド系ですね。
そうですね。ラルク・アンシェル。
うん、まあ、うままさんの歌はいつか聴けるということでね。
ここで
ここで聴けるっていうことですか。
まあ、生放送で歌っていただく。
あ、弾き語りコーナーが出
てる。そうです。まあでも、そういう形で、でも、私も、こう、うままさんも含めて、カラオケはね、だいぶ好きで、よく行ってたのもあって、うんうんうん、まあ、そういったところが、うまく活用されてですね、
うん、
得意先の方には、カラオケ褒められたんですよ。
うん。
ああ。
いいね、選曲みたいな。
うん。
それいいよみたいな。分かってるね。
小袋とかもでしょう、だって。
あ、小袋歌わなかったんですか。
あ、歌わなかったんだ。
でも、ポルノの、アポロを歌ったら、いいね、いい選曲だね、分かってるね。
分かってるんだ。
分かってた、俺、と思って。モノマネして歌いますから、うままさんと同じく。
うん。
まあ、モノマネ大好きだからね。
そうですね。うん、まあ、そういったこともあって、非常に楽しいですね。私は会員になって、気づけばもう3時っていう、
うん、
ところで今日朝ね9時半っていうような
僕と同じことしてんじゃん、
収録だったんですけども、
さすがにカラオケは行ってないけど、
まあでもよくある話だよね、金曜の飲み会っていうのは、
うん、若干だから、うん、今日朝起きれるか不安だったよね。
僕だってまあね、お話したか分かんないですけど、声おかしいですし。
うん、そうですね。うん、今日、うままさん、二日酔いですか？
二日酔いで、今、ものすごい頭痛と、あと、吐き気と、喉の痛みがね、うん、ある中、
そんな中、参加していただいております。
よく、それで、置き引きの事件取り上げたね。
置き引きね。置き引き、うえーってみたいな。
置き引き、うえーって、まずいまずい。まあでも、昨日はそういう感じでずっと、昨日夜8時ぐらいから飲んで、朝の3時ぐらいまで、結構、ね、飲んで歌ってをやってて、まあ、初めての、この、接待を済ませたわけですけども、基本的に皆さん気をつけなきゃいけないことはですね、まず、こう、接待をする側は、余裕を持って到着しましょうというようなところね。まずそこが一つ。うんうん、あとは、無礼講って言いますけど、ブレコなんてないですから。
変わってきてるってのもありますよね。うん、その昔のいわゆる接待と、最近のそういうのは、ちょっとまたね、
うん。そうそうそう。変わってきているけども、基本皆さん敬語は使いましょうね。
まあ、そらそうですね。
出てきてなかったら、まずその社内の時点で、
うん。そうそうそう。
若干何がある。
今日はブレコだからもう、じゃんじゃん行こうよって言われても、マジっすかみたいなこと言ったら、お前それでアウトだよ。
マジっすか。
なかなかそんなこと言う人いないんじゃないの。
いやいや、でもね、最近の若いのは気をつけた方がいいんだって。まあ。いたから。
まあね。
社内飲みでいたから。うん、まあそういうところ気をつけたら、ね。
はい。
あ、意外と時間経っちゃったけど。
20分です。
お支払いの部分スマートに行きましょうとかですね。
はい。
得意先の方にこう支払ってる姿見せないようにね、なんとかするとか。
うん。
まあそういうようなことをですね、 ぜひ考えていただいて、あとはまあ職種の部分でね、公務員の方が接待を受けたりすると、まあ罪になることがあったりするので、うんうん、まあそういったところをこう、ちゃんと見極めつつですね、得意先の方を喜べせつつ、噛んだけど、自分も楽しめるですね、接待をぜひ、まあ今回僕はそれを遅れたと思ってるので、皆さん
にも。自分たちも楽しそうにやるっていうのは確かにね、いい感じですよね。
そうだね。そこ難しいよね。
難しい。
自分が楽しむっていうのは、
ね。楽しみつつ、相手に気を使うっていう、うん、結構ハイレベルな、コートテクニックをこう、使わなきゃいけないと思うので。
そうですね。
そこら辺を、ぜひ、徐々にね、つけつつ、逆に接待を受ける時になったら、もう、相手に身を任せて、気持ちよくなればいいのかなって思いますので、うん、まあ、ぜひ、今後もしね、接待をする機会がある人は、そういったところを気をつけてやっていただければいいのかななんて思っております。
はい。以上でしょうか。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
やっぱり AKB と違って、
はい。ということで、6月20日配信分、駆け上がりラジオでございますけれども、置き引き事件と、
うん、
接待ということで。はい、まあ、今回はね、前半後半全く違うテーマでおしゃべりをしましたけれども、
うん、
どうでしたかね。特に置き引き事件はもう、まあね、いつも通りネットって何みたいなところに
大体行き着くわけですけども、ね、いつもの流れでした
ですね。
いつもの流れですよ。
でこの流れなんですよ。
結局ね。
もう分かってる。
結局そこですよ。
まあそうですね。流れ着くとこはみんな海だみたいなところですよね、これね。
どんな川でもね。一緒。
はい。まあでも楽しかったです。で、あとは後半、接待。これは、初めてのトピックということでね。
そうですね。
私も興味津々で。
ホネストさんの実体験でね、はい、進行していただいたんで、うん、生々しいっていうか、まあでも、結果良かった話だったんで良かったですね。
うん、そうですね。相手を、なんか嫌な気分にさせない。
そう、ハラハラする話が来るかと思って、うん、だって、これってどうすりゃいいのっていうのがテーマにちょっと書かれてるんで。
そうだね。確かに。
いや、でもね、正直、わからないことだらけだったんですよ。自分自身。
まあそうですよね。
うん。だから、その戸惑いをね、表現させていただきましたけど。
まあこれは日本特有のことなんですかね、接待というのは。なんか日本的な部分ってあるじゃないですか。
そうね。
アメリカとかさ、だったら、あれじゃない、パーティー的なものになるんじゃないかなっていうね。うん、
まず日本の料亭みたいなのないですからね。
そうそうそうそう。なんかだから、そう、パーティー会場に招いて、ね、よくね、ゴールデンアイとかじゃないわ、007か。なんかよくある感じの、ああいう感じ
そうですね、うん。
カクテルパーティーというか。
おしゃれなドレス着てね。
う
ん、
そう。
皿からこう、スッと、片手で取るやつね、空っぽだったみたいな。
あれみたいな。
うん。だからそういう、なんか、その日米の違いみたいなのもあって。だから、これを日本の企業に対して、接待をする場合と、私結構海外の企業と付き合いがあったりすること多いんですけど、うん、そういう場合ってまた全然違うのかなというのを、ね、まあ、
そうですね。
感じましたけれども。はい。まあ、接待第1回ということで、これからね、接待を重ねていくことで、何かあるのかも、新しい発見。
接待の話を。
まあでも、今回は飲み会じゃないですか。次はゴルフとかね。うん、次はマージャンとか、ね。
マナー講座として、うん、そう、今日は接待編だったみたいな。はいはい、
そうですね、
うん。そうですね。
ビジネスマナー講座、ま、今年結構多くないですか？なんか前もやりましたよね。
やりましたね。4月頃に1回やりましたね。まあでも、適度にね。そういうタイミングでやっていかないと、これあれですね、うん。
まあ、ホネソンの井戸端カオスのね、まあ、大きな特徴でもありますんで。
はい。
まあ、時々やっていただければと思っています。はい。まあ、今回オープニングが長いせいでですね、ちょっと時間的にもなくなっちゃったと思うんですけれどもね。
うん。
どうでしょう。私から言い残すことはもうないんですけど、お二人からはありますか？
いや、もうね、もういいんじゃないですか。もう、長かったですよ、今日。
適当に流して。
ちょっと、じゃあ、私から、最後に、
はい。あの、あれですね。はい。いつものあれ。はい。
まあ、冒頭でも申し上げましたけれども、皆さんにですね、ぜひ、ま、メール等々ですね、メッセージの方を送っていただきたいと思っております。
はい。
メッセージはですね、ツイッターもしくは、E メールで、受け付けております。
うん。
ツイッターの、ダイレクトメッセージ、等々はですね、アットマーク、かけらじで、うん、送りいただけると、我々の方にね、届くようになっておりますので、
はい。
ぜひ、そちらの方と。あとは、ヤフーメールも G メールもですね、実はあってですね、
うん。
かけらじ @yahoo.co.jp もしくは、かけらじ @gmail.com の方にですね、
はい。
送りいただけると、我々が、メッセージを読ませていただくというような形になっておりますので、ぜひですね、今日あったような特集テーマのリクエストだったり、うん、皆さんのご意見、ご感想をですね、お送りいただけると幸いでございます。
はい、ということですね。で、ちょっと言い忘れてましたけどもね、あの、次回6月30日配信分は生放送でやるんですが、その生放送収録を6月26日日曜日の午後6時から、っていうふ
う
に予定をしています。で、最近気づいたんですけれども、このブログの方にですね、ユーストリームへのリンクが貼ってないと。いうことで、多分これまでユーストリーム聞きに来てくれてる方は、かけらじのね、ツイッターの方から、あの、辿ってってると思うんですけども、まあ、あの、ぜひ、あの、まあ、これからブログにリンク貼っておきますんで、生放送へのご参加、をよろしくお願いします、ということをね、重ねて告知して。
その場で、ツイッターで参加することもできますからね。
はい。その場で、あの、チャットとかツイッターとかでね、どんどん、あの、その場でご意見を寄せていただくっていうこともできますので。まあ、逐次ね、あの、番組の中でメッセージ来たら、ちょっと反応したりとかすることもあると思いますので。あの、ぜひ生放送ならではの、まあ、コミュニケーションも、そこの場で楽しめればいいなと思っております。はい。
はい。
そして、まあ、今言うことでもないですが、来月の、ちょうどこの配信の1ヶ月後、7月20日といえば、ホネストさん何ですか、うん、
あれもしかして。
もしかして。
2周年
はい。2周年ですね。経っちゃいます。ということで。はい、まあ何かやろうかなと思ってですけど、まだ計画はしてませんと。はい、ただもうかけらじも2年来ちゃいましたね、と。
早いね。
ということでね。うん、はい。まあ、あの、皆さんのね、聞いてくださる皆さんのおかげだと思っておりますので。うん、はい、まあこれからも頑張っていきたいと思います。はい。はい、以上。じゃあ終わっていきましょう。音楽オン。はい。それでは、第69回かな、お送りいたしました。お届けしたのは、私、グリーンティーと、
うまうまと、
ホネストでした。
はい、次回は6月30日、生放送は26日です。皆さん、その時までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。